公明党の山名康秀でございます。この予算委員会集中審議、政治と金が中心のテーマでもあろうかと思いますが、私はもう少し冷静に角度を変えまして、提言を含めて総理並びに関係大臣に質問をさせていただきたいと思います。政治と金の問題につきましては、この大変不祥事とも言うべき事態がいつまで続くんだ、もういい加減にしてもらいたいというのは、やはり国民皆さんの気持ちではないかと思います。かつて金をめぐり、また秘書給与をめぐり、また選挙違反をめぐって、多くの我々の同僚がこの国会から去っていったことは、国民有権者支持者の皆さんの期待を裏切るものであって、極めて残念な事態と言わざるを得ません。従いまして、この問題につきましては、これからも引き続きしっかりと論議をしていかなければなりませんけれども、やはり泥仕合にしてはならない。真面目に論議をしつつ、改革すべきところは的確に改革をしていく、こういった真摯な取り組みが大事であります。我々政治家はやはりどの世界よりもクリーンが求められている。それは国民の幸せのために法律を作り、そして国民をリードしていく重責があるがゆえに、また厳しい自己淘汰が求められるわけでありまして、そういった意味でも、私は今後とも我々としてもしっかりとこの問題について取り組んでいきたい、このように決意をしております。政治資金規正法というのは、規制という性ではなくて正すという性であります。当然入りと出というこの2極を明確にしていく、国民の前にガラス張りにしていく、これが本来政治資金規正法の立法の趣旨であるはずでありまして、そういった意味では入りを、そして出をクリーンに透明性を持って公明正大にやっていく、こういう改革のための総理としてのリーダーシップが、私はやはり必要ではないかと思います。総理はもう少しで総理就任最長不当距離と言われておりまして、今日まで多くの改革に手を尽くされてまいりました。そして郵政民営化がその改革の本丸、このようにおっしゃっておりますが、それも大事でしょうけれども、やはりこの小泉内閣の期間に政治への信頼が取り戻せた、国民の政治への信頼が大きく向上した、こう言われる改革、そのためのリーダーシップをぜひ取っていただきたい、このように総理にお願い申し上げますが、まず総理からのご決意、ご所見を伺いたいと思います。小泉内閣総理大臣、各種選挙法をはじめ政治資金規正法が改正されまして、国民の政治を見る目も厳しくなり、先の選挙におきましてもその法律を守らず議員辞職に追い込まれた議員も何人か出ております。それだけ選挙法におきましても政治資金規正法におきましても厳しく改正されたんだと思っております。不断の改革が必要でありますし、現在の議論を聞いていましても、果たして公務員は政治活動なり選挙活動を厳しく制限されているにもかかわらず、かなり公然と政治闘争と称して政治活動、選挙運動をしているのじゃないかという疑問も投げかけられております。公務員は国民全体の公僕でありまして、一方の政党に偏るということは行政が歪められるということから、こういう点についても今後より一層議論が必要だと思います。また政治資金規正法におきましても、政党活動の自由をいかに保障するか、そして政治資金規正法がどのように国民のもとに明らかにされるかという点につきましても、よく議論をして、各党各会派その政党活動それぞれ違います。政党によって方法が違います。個人によって方法が違います。そういう点におきましても、政争の具にしないで率直に民主主義の発展のために何が必要か、どの程度の政治活動の自由が許されるのか、どういう点を規制しなければならないかということを、もう少し両面から考えていただきたい。野党は与党の批判ばかり、与党は野党の批判ばかり、そういうことでなくて、お互い政治活動はどうあるべきかという観点から冷静に議論を進めていただきたいと私は思っております。山名委員、 昨年の臨時国会で政治資金規正法改正案が出されましたが、残念ながら継続となりました。この入りとでの透明性、それを確保するための一歩前進の法案だと思っておりますが、この予算が成立した暁には委員会の最優先テーマとして、この政治資金規正法倫理選挙特別委員会になろうかと思いますが、ぜひ成立を図らなければならないと思っておりますので、与野党こぞってこれは取り組みをしたいと思います。そこで私は今回の改正もさることながら、さらに今後ともこの問題について明確にしていかなければならないテーマの一つに、いわゆる公共事業受注業者からの献金問題、これはやはりこの際きちっと是正をすべきではないか、業者と企業と政治家、あるいは政党との癒着、政策を金で買うとか、こういうことを言われておりますが、少なくとも金額の高ではなくて癒着というところに問題が残るわけでありまして、やはり公共事業入札等が絡む、こういったことにもなりかねない、これは国民感情から言っても疑念の残るところでありまして、私はこの際こういったことも論議をすべき問題ではないかというふうに思っております。それとともに私は議会制民主主義の政治への参加の対価として、政治資金あるいは寄付献金、これを否定するものではありませんけれども、先ほど申しましたように、その対価を受ける以上、献金を受ける以上、寄付を受ける以上は、その使途をやはり明確にしなければならない、この入りと出をさらに国民の信頼を勝ち取るための方策としては、やはりここで政党もあるいは政治団体も我々政治家も、いわゆる外部監査制度、これを取り入れてきちっとした形のものにしていかなければならないだろう。先ほど自民党の議員から内規の話が出ました。自民党としても極めて厳しい内規を設けながら今後律していこうということでありますが、ある意味では内規が設けられれば法制定も当然可能なわけでありまして、こういったことも含めながら襟を正して政治家自身がこれから歩んでいく、そのための法度として公共事業受注業者からの政治献金、あるいは外部監査制度、こういった導入を図ってはどうかというふうに思っておりますけれども、総理のご見解をお聞かせいただきたいと思います。小泉内閣総理大臣、この点について何度か議論が行われましたけれども、結局公共事業の範囲の限定が難しい、公共事業はたくさんあります、そういう中の公共事業の範囲が難しいという理由から、広く一般に同一企業等から同一の政党支部に対する年間の寄付額に上限を設けようという内容になったわけであります。これによって結果として特定の公共事業受注企業等と特定の政党支部との癒着を防止することができると考えた。しかしこの点についての野党の改正案はその後成立していないんです。政治資金につきましては、広く薄く公平に政治資金を得ることを可能とするルール作りをする必要がありますので、この基本的な考え方に従いまして、今後各党各会派間で十分に議論を深めていただきたいと思っております。山名委員、ある意味での上限を設け、そして公共事業といっても相当の範囲があることは事実であります。しかしながらこれは論議の上で乗り越えられるテーマだと私は思っておりまして、お話にありますようにこれは超党派でしっかりこれからまた論議をしていかなければならないと思っております。次にちょっと角度を変えまして、最近我が国も IT 時代を迎えまして、インターネット等極めて国民の間に浸透をいたしております。国民のおよそ5000万以上がもうすでにインターネットを活用している、こういう実態でもございます。当然インターネットを使った選挙活動、こういったものを視野に入れて実現を検討すべき、こういう段階ではないかというふうにも思っております。アメリカの大統領選挙、あるいは議員選挙、韓国の大統領選挙におきましてもネットが解禁されておりまして、広く国民に情報を通知し、そして政策、その人柄等を PR する上で 極めて有効な媒体、手段として用いられているわけであります。韓国のノ・ムヒョン大統領はインターネットで勝った、このように言われるほど大いに活用されている。確かにこのインターネットの活用による